週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
コンビニコーヒーね、そしてコンビニドーナツというのが、まあ、注目されていますけれども、
どんどん来ましたね。
もうどんどん進化していってるわけですよね。で、実はこのコンビニコーヒーとかドーナツだけではなくて、コンビニの食というものが今いろいろ進化していってます。はい、今日はね、そういったことをお届けしますね。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はコンビニの食が進化すると題してお届けします。はい、まあ、コーヒーやね、 PB 商品のヒットでコンビニチェーンの食の商品開発力というのが存在感を増してるんですよね。はい、でそのコンビニが今度はイートインコーナーや飲食サービスを充実させるということでね、外食に照準を向けているんですよね。コンビニを中心に動く食の最新事情というのをご紹介しますね。
なるほど。あの、最初はカフェを敵に回し、うん、はい、次はドーナツ店を向こうに回して、うん、今度はさらに外食産業にまで進出していくということなんですけれども、うん、確かに最近ですね、うん、イートインコーナーを店内に併設したコンビニって増えてまして、はい、僕の自宅の近所にできたファミリーマートもイートインコーナーがあってびっくりしたんですよね。はいはい、あの、最近都心部でもファミリーレストランのお店のようなこう広々としたイートインコーナーを置いたお店っていうのもありますよね。
はい、そうですね。まあ、コンビニ各社はイートインコーナーというのを、まあ、設けることでね、来店客のね、その滞在時間というのが伸びたり、コーヒーと相性のいい買い合わせ商品っていうものの売り上げが増えるということを期待してるわけですね。例えばファミリーマートは新規出店の店舗には積極的にイートインコーナーというのを導入してるんですよね。
やっぱりそうなんですね。
はい、それにセブンイレブンやローソンだとかもね、物件によっては席数の多いイートインコーナーを持つケースというのが増えてきてるんですね。
まあ、こういった動きでコンビニはファミレスよりも気軽に使える、言ってみれば公園のベンチのような場所を目指しているようなんですね。ちょっと時間ができた時に気分転換がてら自宅やオフィスから外出する理由付けにもなりますからね。
そうですね。それで、ね、そのコンビニの側にも換算時間の、ね、客数が増えるというメリットがあるんですね。はい、で各社が乗り出しているのが、通常の店舗とは違ってカフェや飲食分野を強化した進化型の店舗というものの開発なんですね。
これまでもコンビニが得意としてきたお惣菜だとかの中食だけではなくて、コンビニ流の外食ビジネスを提案するお店というのが増えているんだそうです。
はい、例えばね、 3F なんですけども、こちらは別ブランド店グーツというのを手掛けているんですね。はい、ここは入れたてのコーヒーと店内調理の食品を軸にした商品構成というのが売りなんですね。はい、まあ、一時期店舗展開というのが止まってたんですけども、ここに来て出店というのを再開しました。去年の夏に東京の銀座に出店した他にね、この2月には川崎の武蔵小杉と横浜のみなとみらい地区に相次いで新しい店舗というのをオープンするんですね。
このグーツは食に特化した業態なので、うん、銀座店の場合ですと、うん、コピー機ですとか ATM、うん、あるいは雑誌といったコンビニが使う定番品、うん、あるいはサービスといったものも扱わないということが多いようなんですね。うん、ただコーヒーは12種類を提供して、うん、自分でオリジナルのブレンドをすることもできるというのが他のチェーンにはない特徴なんだそうです。
はい、ミニストップもね、これまでの店舗とは違うコンセプトのシスカという店舗を開発したんですね。はい、去年の秋に東京のね、日本橋本町に1号店をオープンしました。コンビニではなくてカフェ風の店作りというのをベースにしてあってね、はい、中食やグロッサリーを組み合わせてるんですね。はい、あとその扱う商品はこれまでのコンビニよりもかなり絞り込んでいて、コンビニの定番であるフライヤーというのはないんですね。
ないんですね。うん、こちら売り場面積はおよそ87平米と小規模でして、うん、イートインコーナーは全部で17席あります。うん、店内には女性を意識したスープですとかスムージー、うん、それからですね、おしゃれな輸入菓子といったようなものまであるんだそうです。はい、で商圏は半径50メートルほどでして、うん、まあ、朝食や昼食を日常的に買いに来てくれる近隣のオフィスワーカーの方が対象になっているということなんですね。
はい、で一方でね、夜は仕事帰りのサラリーマンのちょい飲みニーズっていうものに対応してね、はい、店内でのアルコールの提供というのも行うんですよね。コンビニはチェーンや店舗によっては店内での飲酒を断っているケースっていうのも多いんですけど、 けども、はい、シスカはイートインコーナーでのちょい飲みというのを積極的に進めてるんですね、うんうん、でビールとかワインといったようなアルコール類はおよそ200種類を揃えてるんです。これまでにね1万円近いシャンパンというのも売れたそうなんですね。
コンビニで1万円のシャンパンを飲むんですか、
う
ん、
ね、
なるほど、
はい、
まあ、あとはですね店内で売っている缶詰ですとかチーズピクルスといったものをおつまみにするということなんですね、
はい、
でこちらもですね通常のコンビニが使っているメンテナンスに手間がかかるコピー機のようなサービスは省略しています、うん、
はい、
まあ、なので店内での飲食者向けのサービスというのをかなり丁寧にやっているということなんですね、
はい、でね、イートインでビールを飲む前にねキンキンに冷えたグラスを貸し出したりとか、店内で買った缶詰やソーセージは湯煎してからスタッフがきれいに盛り付けてくれるんですね。
そこまでやってくれるんですか、うん、
それでいてコンビニ価格なわけですよね。居酒屋で飲むのに比べればかなり割安で済むんですね。
へー、こちらあの女性客同士で楽しむ姿も多く見られるんだそうです、
はい、
基本的には30分から1時間くらいでさっと飲んで帰る少人数のお客さんが多いらしいんですが、はい、これまで最高でなんと12人で予約をした団体客の方もいらっしゃったと、
ね、団体客が利用するんです ね、
うん、で近々1号店の近くにイートインの席数を増やした2号店を出店する予定でして、はい、まあ、これから夏場の需要期に向けて生ビールの提供も検討しているんだそうです、
はい、このグーツとかシスカというのはね中食というのが中心なんですけれども、ファミリーマートはコンビニの中に定食屋を作ったんですね、はあ、東京池袋のファミリーマートプラス毎度おおきに食堂東池袋4丁目店長いですね、はい、ここでは外食の富士オフードシステムと組んだね一体型店舗なんですね。イートインは全部で21席あります、はい、で食堂で腕を振るうのはコンビニの業務を行うスタッフなんですね。レジもコンビニと一緒なんです。
こちらですね朝昼夜の時間帯に合わせてメニューを変えていまして、うん、出来たての定食ですとかデザートといったものを提供します、
はい、
でお昼は店内調理のお弁当ですとかおにぎりをコンビニでも販売するんだそうです、うん、あとですね食堂ではワインやビールも販売するんですが、うん、コンビニで買ったアルコール類や飲料をカウンターで飲んでも構わないということなんですね。
なんかねどんどん変わっちゃいますね。
変わりますね。
これはコンビニなんでしょうかっていう感じですよね、
うん、
そしてサークル系サンクス、こちらはもともと四国のエリアフランチャイザーが始めたカフェ事業を本部も採用するんですね、うん、ケーズカフェという店舗を併設したコンビニを首都圏と中京圏で増やしていこうとしてるんですね、
はい、
1月には愛知県内に2店をオープンしています。
このケーズカフェの店内はシックな雰囲気になっていまして、うん、パンケーキに小倉バターを乗せた、まあ、いわゆる名古屋らしいメニューなんかもあるようですね、はい、で一部の店舗で試験販売しているメニューも多くてですね、うん、好評な場合は他の店舗にも積極的に導入していきたいという考えのようです、
はい、一方でねスーパーや書店アパレルといったコンビニ以外でも、まあ、そのお客さんの、ね、店内での滞在時間というのが長くなって一人当たりの買い物点数とか金額が上がるということを期待してカフェを併設するケースというのが増えているんですよね。もう本当にその業界を超えた外食戦争というのがね起きてくるわけですね。
そうですね、週刊日経トレンディ後半も引き続きコンビニの食の最新事情をご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週はコンビニの食が進化すると題してお届けしています。
さまざまな環境の変化ですとか、うん、あるいは消費者の動向によって、うん、まあ、最近コンビニやスーパーでは付加価値が高い、うん、まあ、保存性に優れた食品の新提案といったものが目立ってきているということなんです
けど。そうなんですね、特にコンビニの店頭で存在感を増しているのが家飲みのねお供となるようなつまみ系の高級缶詰なんですね。
あ、いいですね、
食品卸の国分が手掛ける K&K缶つまシリーズというのがその代表格なんですね、
はい、
他社もねさまざまなつまみ系缶詰というのを次々と開発してるんですよね、
うん、
それがコンビニでのワインの販売量というのが増えるに従って売り場が拡大してるんですよね。
あの確かにセブンイレブンとかワインの取扱量ってかなり増えてますよね。
そうですよね。
でこちら K&K の缶つまなんですけれども、うん、2010年に登場して、うん、初年度は100万缶を販売したそうなんですね、はい、でユニークな商品を継続して投入することで認知度を高めてきたんだそうです、
はい、
で例えば燻製を缶詰にしたものなんかが人気になっていまして、うん、今はおよそ80種類あるんだそうです、うん、それでですね去年の暮れにはですね宮城の気仙沼で水揚げしたヨシキリザメを使ったフカヒレ、
うん、
1個1万円で限定販売。
1万円、
まあ、そういった超高級品も揃えているんだそうです、
はい、でね、缶詰はね主要コンビニでの採用っていうのも増えてきていて、販売数は年々右肩上がりなんですね、はい、2015年度は1000万個の大台を狙うわけですね。
は
まあ、先ほどねお話したミニストップが手掛ける新業態のシスカでもね、店内でのちょい飲み利用者のその人に向けたつまみとしてね、販売が好調なんだそうです。
はあ。で3月にはですね、ブランド牛ですとか、ブランド豚を使った新シリーズ缶詰熟成というのを投入するんだそうです、はい、こちらはですね今飲食店で流行っている熟成肉、流行ってますよ ね、
流行ってますね。
これを缶詰化したものでして、なんと1缶税別2000円もする、はい、黒毛和牛ローストといったものを用意するんだそうです。
ほう。
それからですね、研いだお米と一緒に入れて炊くだけでご当地風の炊き込みご飯が完成するという小世帯向けの素材ご飯の素というのも発売して、缶詰のラインナップを広げるという考えなんだそうです。
そうですね、面白いですよね。その缶詰がこんだけでこうどんどん広がっていくっていうのもね、
すごいですね。
はい。でね、一方でね、食材を凍結乾燥させてお湯とか水を注ぐだけですぐに食べられるフリーズドライ食品というのも時短簡便保存性という機能というのが受けて市場が急拡大してるんですね。
これ以前ちらっとご紹介しましたけど、かなり大きい流れになってるみたいですね、はい、最近はシニア層を意識したひじきといった和惣菜ですとか、自分で作るにはちょっと手間がかかってしまうご当地食の強い商品というのが増えているんだそうです、
はいはい、でね、国分はフリーズドライでも食べてゆかりのという新ブランドを開発したんですね。
攻めてますね、
山形の芋煮だとか名古屋の味噌煮込み鍋風といったような各地のねご当地汁というものも10種類を商品化したんですね。
へ
ー。で将来的には47都道府県全ての味を揃えたいっていうふうに言ってるんですね。
それがコンビニで買えるんだったらすごいですね。
そうですね、なんかこう自分のね出身地のところね
買っちゃったりして
ですね、買っちゃったりしますね、
それから熊本市にある野菜鉢巻という会社が手掛ける乾燥野菜シリーズ星子というのがあるんですけれども、こちらもお水やお湯で戻して調理に使えるというお手軽さでして、なおかつ賞味期限が長いので大手スーパーですとか百貨店での扱いが増えているんだそうです、
はい、イオンはね去年の秋からフランスの高級冷凍食品会社ピカールの商品をね首都圏のイオンやダイエーの一部店舗で扱い始めたんですね、
はい、
でこのピカールというのはフランスやイタリアだとかね、そこにおよそ800店舗展開している冷凍食品の専門店なんですね。
そんな会社があるんですね、でこちらイオンではですね、まずヨーロッパで扱っている、まあ、1000品目ぐらいあるらしいんですけれども、その中から、まあ、フォアグラのスライスといったような、いかにもフランスらしいメニューを扱っているんだそうです、こちら冷凍ケースもフランスと同じものを使って非日常の冷凍食品として訴求しているんだそうです、
非日常というのはちょっとここの非日常というのはキーワードなんですけどね、ここにも出てきましたね。まあ、冷凍食品でいうとね、イートイン併設店舗を増やしているファミリーマート、こちらは今後はね、簡単に調理ができてイートインで食べるのに向くというような冷凍食品というのも開発していくということなんですね。
それからですね、こちらはあの日経トレンディでもたびたび取り上げている大きなトレンドですけれども、今年は去年以上に健康を訴求した商品というのが増えるようですね。
そうですね、例えばファミリーマートですね、神戸市の病院の管理栄養士が監修したお弁当をね関西エリアで発売しました。
病院の管理栄養士さん、
でね、今後もね他のエリアで同じような病院監修弁当というのを、考えてるわけですね。でこうしたお墨付き系の商品というのがコンビニの店頭に増えていきそうなんですよね。
なるほど、それからですね、ローソンは以前ご紹介した健康コンビニ路線、こちらをさらに拡大しています、去年発売したトコホのお蕎麦や食パン、あるいは食物繊維入りのレンジ担々麺といった健康キーワードの商品を次々と発売していますね、
はい、ローソンではね売れ筋の健康系商品の組み合わせというのも進めてるんですね、例えば PB 商品の蒸し鶏ローソンセレクトサラダチキンを入れたサラダだとか低糖質のブランパンで挟んだ新商品というのも開発しました。
こちら塩分控えめでカロリーが低いサラダチキンは、そのポンタ会員のデータを見た時にですね、カット野菜ですとか、ブランパンと一緒に買っているケースが多い、ということが分かったので、じゃあ組み合わせてみようということで商品を開発したんだそうです。
そうですね、さらにね4月をめどにコンビニの店頭に並び始めるのが 健康な食事認証マーク付きのお弁当や惣菜なんですね。
ほう。
でこれは厚生労働省がこの春に認証を始める制度なんですよね。栄養素やカロリー塩分といったねバランスを考えて作られた弁当や惣菜、これに認証マークを表示して販売するというものなんですね。
この健康な食事認証マークについてはすでにコンビニ各社とも弁当の試作に取り組み始めているんだそうです、ただそのお肉やお魚といった主菜、そして付け合わせといった副菜、それぞれにカロリーといった制限があるらしくてですね、コンビニ弁当が得意とする見た目のインパクト、これがなかなか出しづらいというのが悩みの種みたいですね。
一方でね、健康志向とは正反対の路線でアピールする動きというのもあるんですね。ミニストップは去年の年末に低価格でボリュームがあるドリームパック弁当というのを発売しました。
ドリームですか？
はい。398円で白身魚のフライ、ハンバーグ、目玉焼き、ちくわの磯辺揚げだとかがとにかくこれでもかっていうぐらいてんこ盛りなんですね。
なるほど、
うん、
給料はなかなか上がらないけれど一方で物価は上がってしまうということでですね、まあ、健康だけではなくお買い得感というのを重視する人も増えているということなんでしょうね。こちらミニストップでは容器をシンプルにしたりですとかおかずを直接ご飯の上に乗せてしまうことでコストを抑えたんだそうです、
はい。
まあ、今はさらにボリュームのあるですねメガ盛りの新作弁当というのも準備中だということですね。
なるほどね。その健康の一方でこっち系っていうのもまあニーズは絶対あるわけですよね。
まあ、振り切れてるわけですね。
そうですね。
それぞれにね。
はい。まあ、それとねおかずやお酒のつまみになる惣菜、これに力を入れる動きというのもまあ本当に高まってるんですね。
はい。
でサークル系サンクスというのはレジ付近で揚げ物の惣菜ごちそうデリカを販売します。今後はねハンバーグだったり肉団子といった油で揚げない惣菜の提供というのも検討中なんですね。
セブンイレブンは惣菜などの PB 商品こちらをローカル化していこうとしています、
はい。
去年から関西地区の店舗で扱う肉じゃがは関西で主流の牛肉に変更しています、
はい。
まあ、PB 商品の売上規模が拡大して、エリアごとに置いている専用工場の体制が整ってきたということで、まあ、こういうローカル化というのができるようになってきたんですね、
はい。
で他の地域でも現地で受ける仕様の商品を増やしていきたいという考えだそうです、
はい。こうした動きというのは他のチェーンにも広がっていくでしょうね。その味の現地化というのが進めばコンビニ間の競争だけではなくて地場スーパーや外食チェーンといったような異業種との競争というのもより激しくなってくるわけですね。
そうですね、まあ、こういったですね、はい、コンビニチェーンの食の最新事情、
はい、
この番組あるいは日経トレンディ本誌でも継続して扱っていますのでね、はい、ぜひ追いかけていただきたいと思います、
はい。
今週はコンビニの食が進化すると題してお届けしました。
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかけるチェックマンさんがですね、
はい。
今週もまたレアなアイテムをご紹介してくださるチェックマンズチェックのコーナーです。
はい、残念ながらですね本日ご紹介いたしますのはこれから、はい、これからレアではなくなってしまうアイテムをご紹介いたします。
もうヒット確実。
はい、
はい、何でしょう。
はい、これ一部のファンの間ではですねもうすでに話題だったんですけどもキューピーの潰して美味しい卵のサラダです。
あ、これは美味しそう。
はい、
前回ご出演いただいた時にですね、はい、ピンクカレーなるものをご紹介いただいてその後もなんかいろいろこう話が尽きなかったんですけども、
ね、
今度は卵のサラダ、
はい、今回のはまともな商品ですので、は
い、いや前のもすいません、ピンクカレーもまともな商品ですよ。
大変失礼いたしました。はい、これはですねパックの中にゆで卵が丸ごと2個入っております。
はいはい、
はい、でその中に、マヨネーズベースのドレッシングも一緒に入っておりまして、これをですね、パウチごと揉むとなんとそのまま卵サラダができてしまうという。
あ、これはいいですね。
はい、
色もちゃんと黄色だし、
はい、アイデア商品だ。安心感ありますね。
そうですね、
はい、しかしですよ、
はい、
この商品面白いじゃないかとご紹介しようと思って、ふと私に重大な疑問が浮かんだわけです、
はい。
じゃあ最初から卵サラダの状態で売ってくれよと。なんで潰させるの。
うん、
はい、なぜでしょう。
理由があるんです
か、ね。はい、なぜでしょう。
え、 その方がこう新鮮とかだったりするんですか。
いや、 やっぱりだから潰し方によって全然変わってくるから
じゃないですか。さすが、さすが、そうなんです。あの卵サラダはですね、実は人によって好みの食感、粒の大きさなどが非常に異なる食べ物でして、はいはいはい、そこは消費者の方に自分で調整していただこうと、はい、
自分好みに仕立てられるという。
そうなんです、ね、あのという発想こそがこの商品の最大のポイントになっているわけですね。でこれ実はですね、昨年春から地域限定で沖縄とかかな、で販売がスタートしてたんですが、徐々にエリアを広げてたんですが、これは売れると判断したのでしょうか、2月の20日からですね、全国販売ということに
食べたい、
はい、確かにな
っております。
あのちなみに発酵人は卵サラダはこうどのぐらいの塩梅で食べたい派ですか。
あ、結構ちっちゃく、
あ、ちっちゃく派、
つぶしちゃく、つぶしちゃ
く、私結構大きい方が、あの食べてる感じがちゃんとある方が、
そうですよね、はい、あの白みかんとかちゃんと欲しくな
る、そうです、
ざっくりとして、はいはい、あ、でもやっぱ
違いますね。
本当に3人いるだけでも好みがちゃんとあるんですよ ね、
だからやっぱ本当自分で作ってる感っていうか、こう自分でちゃんと作りましたよっていうところを残しておくっていうね。
そういう余地もある意味こうプレミアム感に通じるかもしれないですね。
そうですね、
なんかちょっと特別だよっていう見せ方ができるってい
うのは。そうですね、
おそらく今年の食品なんかですと、あのこうやってですね、自分が参加する、自分で作る余地があるっていうものが結構支持されるのかなという感じはしてまして、あの要は元の素材の感じがあった方がやはり安心感もありますし、はい、そういうところから支持されるのかなというふうに考えておる次第でございますが、
いや、これはちょっと早く買ってみたいなと思いました、
はい、あの税込み206円です。
あ、お値段もそんなに高くないです
し、
いいですね、
はい、
いや、こういうアフォーダブルラグジュアリーな、ね、商品が僕は大好きなので
楽しみにして
チェックマンズスコア参りましょう、
はい、
この潰して美味しい卵のサラダのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、はい、卵を茹でるときは100度。
戻ってまいりました。
戻ってまいりました、
戻ってまいりました、
ね、はい、戻ってまいりました、
はい、10点ということでお願いいたします。
まあそうでしょうね、
全然関係ない
っていうか、もう点数本当どうでもよくなってきてますけどね。
はい、
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはキューピーの潰しておいしい卵のサラダでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということでですね、このコンビニ定期的に扱ってるんですが、覚えてらっしゃいますか、
はい、
この番組で今までお話しした最初の頃って、コンビニにフライヤーが入り始めたっていう話をしたんですよ。
あ、そうですね、
あの店内調理が一般化しつつあるみたいなところから始まって、
はい、
であの PB 商品の台頭ですね、
はい、
それからあの、まあ、ちょっと食品ではないですけれども、コンビニコピー機が大進化してるとか、はいはいはい、あるいはコーヒーを売り始めた、ドーナツを売り始めたってきて、とうとうコンビニ店内でご飯食べて1万円のシャンパンを開けるっていうところまで来ちゃったということでですね、結構短い時間でどんどんコンビニが変わっていってる、進化しているっていう印象をすごく新しくしたんですよね。
そうですね、こう時系列で見ていくと本当にその次々のね、次の一手次の一手っていうのを打ってきてるわけですよね。でね、そのコンビニの数っていうふうに見た時はもうこういっぱい、そう、飽和状態になっているので、どうなるんだっていうふうに言われた時もあったんですが、私がそのこうずっと見てきて驚くのは、その手がありましたかみたいなところなんですね。しかも、まあ、見ている業態の中で消費者あるいは環境の変化に一番早く対応するのがコンビニなんですね。
あ、なるほど。
あっという間に対応してしまうっていうところで、例えばシニア向けっていう風なもの、シニア層だったりっていうところで言うと、そういうお惣菜をこうたくさん入れたり、あるいは小分けっていう風にしたりっていうことで、いち早くそこの層っていうのにアプローチしてるっていうところもありますね。でもうコーヒーっていうところも、まあ、あっという間に消費者のライフスタイルっていうのを変えちゃったわけですよね。だからそういう意味で言うと、本当にコンビニウォッチをしているとこう早いなっていうのが、まあ、実感としてあるんですね。
そうですよね、
でそこで言うと今後また出てくるのかっていうところなんですけども、まあ、コンビニとかコンビニドーナツだけではなくって、もうまさしくね、ファミリーレストランだったり、もう定食屋だったり、一般のその飲食店ですね、そういったところっていうものも 競争相手になってきてるわけですね。である意味本当にその時代の流れとともに一番早く変わっていって、その周りも巻き込んでいってっていうような動きっていうのは本当に注目ですよね。
僕ちょっと予想してるものがあるんですけど、あの1万円のシャンパンまで売れるようになったコンビニはですね、はい、次の一手として、キャバクラコンビニ、
何ですかそれは。
それからですね、メイドコンビニ、
メイドカフェみたいになるっていう、
は
い、
羊コンビニ、
あ、
お帰りなさいませお嬢様、こちらのドーナツが上がっておりますみたいな。
どうかな、それはどうかな。
スタジオの向こう側もですね、そりゃねえよみたいな顔になってますので、はい、この辺で、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
高橋でした。